第五節、彼は一休みした。そしてその休止の間に、望みさえすれば、黙って舞台の上に立っているグランドピアノを見ることができた。黒く光沢があり、まるで眠っている動物のようだった。外を眺めることもできた。そこでは風景が、まるで自分にはいかなるプロジェクトも関係ないかのように振る舞っていた。だいたい11時頃からだ。とドクター AUDHS は続けた。そこで映像はさらにスリリングになる。なぜなら、私たちが人間的と呼ぶものが一層はっきりと見えてくるからだ。彼は人間的という言葉をまるであまりにもたやすく感傷的に乱用されてしまう概念であるかのように、用心深く口にした。直立歩行が普通になる。そしてそれによって手が自由になる、と彼は言った。それがパリ、食物、道具、日常を変える自由な手は、可能性の増加を意味する。もっと造形できる。もっと文化が生まれる。ハンスは自分の手を見た。それが静かにテーブルの上に置かれているのを見た。まるでそれが彼自身のものではなく、ある絵に属しているかのようだった。政治が生まれる。とドクター AUDHS は言った。ここで私が政治というとき、それは政党のことではない。私が意味しているのは良い共生のために意識的に配慮する能力だ。目に見える思いやりのある振る舞いによって、同盟によって、社会的な賢さによって、それは今日まで役に立っている。そして多くの人にとっては、それ自体が人生の目標にさえなっている。良い形で人と折り合いをつけて生きることだ。彼は部屋を見回し、その視線は、ほんのわずか長く、モーゲンシュターをかすめた。まるでこの男が、今まさにそんな人生目標に取り組んでいることを知っているかのように。イデオロギーからではなく、必要に迫られて、悲嘆が意識されるようになる、とドクター AUDHS は言った。私たちは喪失に耐えることを学ぶ。儀式は受け入れ、手放すことを助ける。悲嘆は莫大なストレスの形だ。そして同時に極めて人間的なものでもある。蝶でも、悲嘆を受け入れ、いつかそれを変容させることができる能力は、魂にとっての保護因子だ。ハンスは戦争のこと、騒音のこと、花火のこと、自分の身体の痙攣のことを思った。彼は思った。悲嘆とは、おそらく自分にはその余裕がないがゆえに、感じることもできないもののことでもあるのだと。酩酊が現れる、とドクター AUDHS は言った。AUDHS は続けた。時折例外として、ストレスの逃がし弁として、そしてここが重要だ。時々の酩酊は、やがてやってくる常時利用可能な状態とは別物だ。時々はいつもになりうる。そしてその時、利益は害へと反転する。彼はそれをあたかも自明のことのように言った。それでも、その一文の中には、警告が含まれていた。それは道徳ではなく、生物学のように聞こえた。協力とヒエラルキーだ、と彼は言った。私たちは、一人では不可能なことを共同で成し遂げる。そして私たちは自らを組織化する。良い協力は、責任範囲が適正に結びついているときに、最もよく機能する。自我にではなく、ハンスはセデンブリーニとナフタのこと、責任範囲と自我のことを思った。だがそれはただ一瞬のことだった。なぜなら、これらの名前はこの世界ではもはや通用せず、あるいはせいぜい文学的な影のようにしか存在していなかったからだ。そしてその後だ、とドクター AUDHS は言った。死の意識が生まれる。自分は有限なのだという知識が。彼はその一文をそのまま残した。その瞬間、音楽室はどれほど暖かくとも、かすかな冷気を帯びた。そしてまさにそこから、決定的な何かが生まれる、と彼は続けた。声を落として、現在が価値を持つようになる。ここ、と今が中心になるのだ。ハンスは自分の中で何かが答えるのを感じた。思考としてではなく、体として、小さく重いイエスとして、人間は未来を計画し、過去を記憶できる、とドクター AUDHS は言った。だが生きているのは現在だけだ。そしてこの現在を失う者は、人生の一部を失うことになる。外では、現在が緑の中に立っていた。中では、それは言葉の中に立っていた。だいたい20時頃から、とドクター AUDHS は言った。今日私たちが当然のことだと思っている多くのものが生まれる。それでも、それらは、私たちの奥深くに作用し続けている。